静岡市葵区の梅ヶ島、静岡市街から約1時間梅ヶ島地区センターにお邪魔しています。今日はこちらの梅ヶ島学区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺います。理事で防災担当の小泉篤さんと副会長の小泉澄夫さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、まず小泉篤さんにお伺いしたいんですが、こちらの梅ヶ島、大きさ的にはどれくらいの大きさになるんですか？
大きさ的には全人口で500人くらいですか。子供がだいたい40人くらいで、高齢者の方がだいたい130人くらいですかね。町内的には9つの部落に分かれています。
はい、そんな中でこちらの梅ヶ島学区で災害に関して一番心配なことはどんなことでしょうか？
まあ、一番心配になるというのはやはりライフラインの喪失ということが一番課題になると思いますけど、崖崩れによる道路に堆積土がたまるというのが一番あるんですけども、まあ、それに関しましては地元に業者がいますので、迅速に対応していただいて、まあ、1週間くらいの間には対処できるんですけども、道路の決壊につきましてはどうしてもやっぱり川が小さくならない限りは重機等も入れませんので、まあ、道路の決壊やら報道による通行止めなんかが一番、重要なことになるんじゃないかなと思います。
そしてそんな中で普段から地域の皆さんですね、こちらで呼びかけていること、また取り組んでいることはどんなことですか？
今皆さんに言ってるのは各個々でもって、道路の報道に関しましてはだいたい1週間くらいでライフラインっていうのかな、道路は復活しますので1週間くらいをめどにだいたい皆さん各家庭に備蓄してほしいのと、当然崖崩れ等で電気がストップした場合には電話はもちろん携帯電話も使えなくなりますんで、まあ要所要所に防災無線という形でアマチュア無線を配置しているところです。今だいたい梅ヶ島管内で36台かな配置して、アマチュア無線ですのでどうしても免許が必要になるものですから、前回9月1度と10月に1度、講習会に参加しまして約17名の方が今回正しくまた、免許を取得されます。
はい、そしてその防災に関しての訓練なんですが、こちらの学区ではどれくらいのペースでどんな感じで実施されていますか？
今のところ年に1回くらいですかね、12月の最初くらいにいつも予定はしているんですけども、これからまたその回数も増やしていかなきゃならないんじゃないかなってことも思っています。内容的にはやはりその今せっかく無線を取りましたんで、免許を持ってます方もたくさんいますんで、その無線を使いこなせないことには話にならないものですから、そういった無線の指導並びにあとはどこへ避難するかとか、そういうことをこの先やっていこうかなと思ってます。まあ、災害時につきましてはやっぱり広範囲に梅ヶ島地域が広がっているものですから、災害の起きた時にってのはやっぱり自宅にいてもらって収まってから動くようにしていただきたいと思います。それが一番じゃないかなと思いますけど。
わかりました。最後に防災に関しての課題何かありましたら教えてください。
連絡が取れない方もたくさんいるものですから、特に一人暮らしの高齢者が多いものですから、そういった方々の、これからの、救済方法も考えていかなきゃならないんじゃないかと思います。
そして計画や展望などは小泉澄夫さんどうでしょう、ありますか？
一応ですね、うちの地域は道路1本しかないということで、通り抜けの道もないということで、今地域としてはイベントとかいろんなことをやることによっていろんな方に梅ヶ島を知ってもらうと、それをやりながら通り抜けられる道の整備を進めていきたいと。で、特にトンネルで山梨とか横の村につながるようになっていけば、もし災害時にね一本の道がダメでもまあ、そちらから抜けていけるとか、そちらから救援が物資が届くとかね、いろんな形が取れるんで、まあ、そういうことを進めたいと。そのために、まあ、今年ですけれども、まあ、5年前からですが、一応ツール・ド・アベ峠といいまして、アベ峠というところが山梨との県境にあります。まあ、そこのところを中心にそのレースを今年の10月の21日日曜日になりますけれども開催をいたします。で、そこでもやっぱり目的としては将来的にはそこを利用した道ができるようになって、まあ、現在もできているんですけれども通年通れる道としてやれるように、そういったイベントを通じて PR していきたいと思っています。
はい、 かりました。今日は小泉篤さん、そして小泉澄夫さん、お話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。